寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて田中さんもとうとう12月も中旬となりましたね、
はい、そうですね。
最近何か気になられているニュースとかございますか？
やはり何といってもノーベル賞のですね、まあ、受賞を日本人ができたっていうのはこれすごいことで、めでたいことだなとこういうふうにまあ思うわけですけれども、
はい、
まあ、この吉野先生がねノーベル賞を取られたっていうその裏話をですねいろいろとこう、はい、インターネットとか調べていると出てましたので、少しそれについて連れてついて触れてみたいなとこう思うんですけどもね、
はい、
まあ、このリチウムイオン電池というものを中心にして、まあ、ノーベル賞ノーベル化学賞ですかね、取られたというかいただかれたわけなんですけども、この中にまあ持続可能な社会というものを考えていくと、環境問題とか経済性利便性、まあ、様々なことをいろんな視座に立ってこう見ていく、その中にリチウムイオン電池の果たす役割というものが非常に大きいということで、まあ、世界的貢献度というあたりの評価が高くてノーベル賞とこうなったと思うんですけども、まあ、こういった中でこのリチウムイオン電池のですね素材をいろいろとまあ研究をされていた、その時に、まあこの吉野先生は旭化成のにまあ所属されているということなので、まあ、その旭化成の方で、炭素繊維を電極に使っていろいろとこう取り組みをされていたらしいんですけど、なかなか生産量が多くなかったと、そんな中でですねなんとかもっとこう大量に作れるようなものということで100種類以上のいろんなまあ素材をこう研究された中で、まあ高和石油さんというのかな、現 JXTG エネルギーというふうにネット上では表現されていましたけども、こちらの方が、製造する電気、製鋼用の特殊なコークス、まあ、重油から抽出した、炭素の塊とこう書いてましたけどね、これが有望であるということで判明して、まあ、このサンプルをなんとか取り寄せて、リチウムイオン電池の元を作ろうとこう考えられたらしいんですけど、あまり先方さんの方というかな、高和石油さん当時の方が、その研究に協力的ではなかったんですね。でお電話でいくらお願いしても仕方がないし拉致開かないんで、じゃあ直接東京駅の八重洲口の近くにある会社に行って自分の思いを伝えようということで行かれたらしいですね。そうするとそのご担当者の方がですね、まあ、西山さんという方なんですけども、この方がこの吉野先生の情熱にこうほだされてというかすごい情熱を受け止めて、これは何かこうお手伝いしてあげないといけないなというふうに思われて、会社の中でそのまあ反対の意見も押し切ってこう皆さんの意見をまとめて200リットルのこのサンプルを吉野先生にお届けされたと。それがあったからこそ今がこうして世の中が変わったんだということで、まあノーベル賞がもらえたもらえないということ以上に世の中のまあ世界的にこの継続可能な環境問題、経済性、利便性、こういったことをの価値観に立脚したときにですね、しっかりとした素晴らしい商品が作ることができたということなんですね。で今この西山さんという方は、グループ会社の方の、 会社にまあいらっしゃるらしいんですけども、まあ、こうおっしゃってますね。商売で困っている人を助けると良い関係が築けることを学んだと、まあ、こういうふうにおっしゃってますし、サンプルの提供は苦労したが結果的に出せてよかったと、今回受賞が決まりまた喜べるというのはとても嬉しいというふうに、まあ、お答えにもなってます。でとにかくやはりもう私もそうだったんですけども、いろんな人にこうお世話になりながら、特にベンチャーなんていうのは、大きくなって大きくというかものを作っていかないと、だから資本があるわけでもないですし、いろんな意味でお金がまあない、ただ志はすごくあるわけですね。で銀行に融資をお願いに行ったとしてもほとんど決算書に基づいて融資が決まりますから、そうするとですねベンチャーなんて土地もまあ建物もないし、そしてお金も当然ないわけです。じゃあ何に対して融資をしてくれるかというと、もうその経営者っていうかな、創業者、それを取り組む人の熱意、もうこれが絶対的に大きな担保になるわけですね。だから土地があれば、建物があればですね、その、それぞれの不動産の評価を、起こしてですね、それに見合う担保、融資をいただけるんだけども、まあ、それがない、まあ、そういったような状況と私は非常にまあよく似てる。ただ情熱で相手の人にその思いを伝えて、それをどのように受け止めていただけるか、まあ、これによって今後のご縁が大きく変わっていくんですし、そのご縁の中で世界的なこのノーベル賞に値する発明ができたというふうには思うわけですね。本当にもうお世話になる方に感謝をしないといけないし、またはこれからですね、ぜひともまあ、このラジオを聞いている皆さん方、こういう面白いまたはすごいなという構想を持って、情熱を持ってですね、そしてそれがここ大事なところです、お金の尺度じゃなくって本当に純粋に人を喜ばせてみよう、また社会を本当にいいようにより良い住みよい社会に変えていこうというすごい熱意、これはもう見返りを求めてお金の尺度じゃなくて純粋に貢献したいっていう強い思いを持ってるかどうかというものをやっぱり判断してあげて、その人と関わることによっていくら儲かるかということじゃなくて、その人に関わることによって世の中がどう変わっていくか、大きくノーベル賞ほど変わらなくても、それに関わる人が一人二人とこう変わっていく、また生活が変わるということ、まあ、具体的に言いますと、私どもの商品を使いいただいてたった一人の方であったとしても、その床ずれで困っている方が楽になるっていうことを目指して、まあ、私はものづくりをしてきたわけですが、そういった、一人の人をイメージするっていうことも明確にできておれば、これ必ず広がって一人一人の足し算で大きく、多くの人数にもなっていきますし、スタートラインってやっぱり一つのもの、一人の人、これをどう解決するか、どのようにソリューション、要するにお悩みがあるところに寄り添って悩みを解決するという、そういった取り組みをすること、これ英語でソリューションって言いますよね。そういった気持ちを持っている人にはぜひとも、特に私のよう以上のね、60歳以上の方々は、若い人たちに対してその熱意を持っている人には手を差し伸べるというか、もう寄り添ってフォローしてあげると、お金にゆとりある方はぜひとも資金提供もしていただいて、いいものを作っていただく、そういった将来に向けての楽しみにですね、投資をいただきたいなと。目先のリターンだけ求めていろんな株投資をするのもいいですけども、でもこれって自己満足の世界で社会貢献にはなかなかつながりにくいと思うんですね。だから株を買って儲けるということ以上に、情熱のある人たちにいかに投資をしていくか、これもベンチャーキャピタリストの本当の意味で、ベンチャーキャピタリストの資質哲学を問われるところなんですけども、残念ながら今のベンチャーキャピタリストは世界的に見ても非常に短期でリターンを求めて、とにかく投資した金額に対してそれ以上たくさん儲けようということばかり考えた中での投資が多くなされているので、まあ、このあたり私ども株主だった原ジョージさんなんかは、公益社会資本主義という形で、目先の利益を求めるんじゃなくて、本当により良い社会を作るためにいかに正しい投資ですね、この正しい投資という公益性のある正しい投資を進めていくかということが大事になってくるというふうに、まあ、私は思います。で、こういった継続可能ということで考えていきますとですね、舞鶴市も継続可能な、事業をいろいろうまくやっているということで SDGs、 サスティナブル、デベロップメントゴールズということで SDGs なんですけどね、 S はちっちゃい S 書きます。でこういったことで舞鶴市もあの国の方から表彰はいただいてるんですけども、その中にですね目標が17ありまして、7番目の、ところにですね、やはりあの環境の問題もきちっと考えて、そして持続可能なエネルギーで、環境の部分でいきますと、まあ、13番の気候変動とか影響を軽減するって、まあ、そういうふうなことも目標の中に出てきたりします。というふうに見ていくとですね、温室効果ガスの排出を減らさないといけないっていうことを前提にした環境問題を、まあ、基礎として、そして近代的な、継続可能なエネルギーとこうなってくるわけですね。うん、インドネシアで焼き畑をし、森林を伐採してですね、どんどん、木を切って、とにかくパーム油ヤシだけを製造、育成させるような、自然環境に変えてきているっていうことについては、これはちょっとやってることがおかしくないかなと、まあ、こう思うわけですね。お金の尺度にいつの間にか変わってしまってるんじゃないかなと。本当に環境保全で温室効果ガスを出さないということになると、この火力パーム油の火力発電というのが本当に正しいのかどうなのか、世界的に見て特にアメリカではこういった取り組みはだんだんと認められない状況になってきているにもかかわらず、先進国の中で日本だけがこう、パーム油火力発電を認められる、これってちょっと待てよというふうに思っていただきたいし、実は、つい先日ですね、北地区の皆さん方の勉強会に寄せていただきました。そうするとパーム油火力発電についてすごく勉強されてるんですね。もう驚くぐらい勉強されてます。もう風の向きまで1年間データを取られて、するとですね、最も多いのが北北東の風なんですね、はい、であそこの位置にパーム油火力発電所ができると福井小学校まともにかぶります。まともに子どもたちのところにこの匂いが行きます。まあ、そういったようなことも考えて、持続可能なエネルギービジネスとしてあれが成り立つのかどうなのか、私は大きく疑問を感じております。ぜひ舞鶴の市民の皆さん、特に東舞鶴の方もですね、西舞鶴の方に関心を持っていただく、西舞鶴の市内の方は本当に皆さん方の住んでる町が今変わろうとしているということも気づいていただいて、ぜひとも現地に足を運ぶなりして、これができた暁にはどうなるかということも危機感を持ってSDGs 考えていただきたいと思います。
この番組ではリスナーの皆さんからメッセージも募集しています。本日の番組へのご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いします。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も強いメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。